お化け師匠、著者、岡本喜道、翻訳者、ガーネット。1、2月以来、私は自分の仕事が忙しいので、半七老人のうちへ、小半年も無沙汰をしてしまった。なんだか気になるので、5月の末に無沙汰の詫びながら手紙を出すと、すぐその返事が来て、来月は氷川様のお祭りで小飴でも炊くから遊びに来てくれとのことであった。私も急に老人に会いたくなって、そのお祭りの日に赤坂に出て行くと、途中から霧のような雨が降ってきた。あいにく少し降ってきました。梅雨前ですからね、と半七老人は鬱陶しそうに空を見上げた。今年は本祭りだというのに困ったもんです。だがまあ大したことはありますまいよ。約束の通りに小飴や鬼しめのごちそうが出た。酒も出た。私は遠慮なしに飲んで食って、踊りの屋台の噂などをしていたが、雨はだんだん強くなるばかりで、うちのばあやが慌てて軒ちょうちんや飾り花を引っ込めるようになってきた。町内の屋台雑誌の音も沈んで聞こえた。こりゃあいけない。とうとう本降りになってきた。これじゃあ踊り屋台を見にも出られまい。まあ今夜はゆっくりお話しなさい。何かまた昔話でもしようじゃありませんか、と老人は食い荒らしの皿小鉢をばあやに片付けさせながら言った。踊り屋台の見物よりも小飯のごちそうよりも私にとってはそれが何よりもうれしいので、すぐにその尾についてまたいつもの話をしてくれと甘えるようにせがむと、また手柄話ですかと老人はニヤニヤ笑っていたが、とうとう私に口説き落とされて、やがてこんなことを言い出した。あなたは蛇やマムシは嫌いですか？いや、誰も好きなものはありますまいが、蛇と聞くとすぐに顔の色を変えるような人もありますからね。それほど嫌いでなけりゃ、今夜は蛇の話をしましょうよ。あれは確か安政の大地震の前の年でした。7月10日は浅草観音の四万六千日で、半七は朝の薄暗いうちに参詣に行った。五重塔は湿っぽい暁のもやに包まれて、鳩の群れもまだ豆を拾いには降りてこなかった。朝参りの人も少なかった。半七はゆっくり拝んで帰った。その帰り道に下屋の御成道へ差し掛かると、刀屋の横丁に七八人の男が司祭らしく立っていた。半七も商売柄でふと立ち止まって、その横丁をのぞくと、弁慶島の浴衣を着た小作りの男がその群れを離れてバタバタかけてきた。親分、どこへ？観音様へ朝参りに行った。ちょうどよいとこでした。今ここに変なことが持ち上がってね。男は顔をしかめて小声で言った。彼は下っ引きの源次という桶屋であった。この下っ引きというのは今でいう長者のようなものです、と半七老人はここで宙を入れてくれた。つまり手先の下を働く人間で、表向きは魚屋とか桶屋とか何かしら商売を持っていて、その商売の合間に何か種をあげてくるんです。 これは影の人間ですから、決して捕り物などには出ません。どこまでも堅気のつもりで済ましているんです。岡っ引きの下には手先がいる。手先の下には下っ引きがいる。それがお互いに糸を引いてうまくやっていくことになっているんです。それでなけりゃ罪人はなかなか上がりませんよ。源氏はこの近所に長く住んでいて、下っ引きの仲間でも目端の利く方であった。それが変なことを言うので、半七も少し真面目になった。なんだ、何があった？人が死んだんです。お化け師匠が死んだんです。お化け師匠、こういう奇怪なあだ名を取った本人は、水木亀寿と呼ばれる踊りの師匠であった。亀寿は自分の姪を幼い時から娘分にもらって、これに芸をみっちり仕込んで亀代と名乗らせて自分の後を継がせるつもりであったが、その亀代は去年の秋に18歳で死んだ。お化け師匠のあだ名はそれから生み出されたのであった。亀寿は今年48だというが、年に比べるとみずみずしい垢抜けのした女であった。商売柄で若い時には随分浮いた噂も聞こえたが、この10年以来は欲一方に凝り固まっているとかいうので、近所の評判はあまり良くなかった。姪を娘分にもらったのも、ゆくゆく自分の食い物にしようという下心から出たのである。傍から見ると無ごたらしいほどに手厳しく仕込んだ。そういうふうに小さい時からあまり邪険に責められたせいか、亀代はどうも病身であったが、仕込みが厳しいだけに芸はよくできた。器量もよかった。16の年から母の大稽古として弟子たちを教えていたが、器量の良いのが唯一のおとりになって、男弟子もだいぶ入り込むようになった。したがって亀寿の懐都合もだんだん良くなってきたが、欲の深い彼はお定まりの月並みや墨線や畳線ぐらいでなかなか満足していられる女ではなかった。彼はこの若い美しい餌で大きな魚を釣り寄せようと企んでいた。その魚は去年の春の潮に乗って寄ってきた。それは中国編のある大名屋敷の留守居役で、亀代をぜひ自分の持ち物にしたいという注文であった。跡取りの娘であるからそちらへ差し上げるわけにはいかないと、亀寿はわざとじらすように一旦断ると、相手はいよいよ乗り出してきて、いわゆる囲い物として毎月相当の手当をやる。まだその他に話がまとまり次第、一種の支度金のような意味で当金100両を出そうという条件までつけてきた。金100両。この時代においては莫大の金であるから、亀寿も二つ返事で承知した。これでお前も私も浮かみ上がれると、彼は顔を崩して亀代にささやいた。おっかさん、こればかりは堪忍してください、と亀代は泣いて断った。何を言うにも自分は体がひ弱い。大勢の弟子を取って毎日毎晩踊り続けているのさえも、この頃では耐えられないくらいであるのに、その上に旦那取りなどさせられては、とても我慢も辛抱もできない。そんな卑しいつらい思いをしないでも、別に暮らしに困るというわけでもない。自分は倒れるまで働いて、きっとおっかさんに 不自由はさせまい。囲い物の相談だけはどうぞ断ってくれと、彼は母にすがって頼んだ。もちろん、この訴えを素直に受けるような亀女ではなかったが、平勢はおとなしい亀代も、この問題についてはあくまで強情を張って、脅しても、すかしても、どうしても得心しないので、亀次も持て余して、ただイライラしているうちに、その夏の梅雨の頃から亀代の健康は衰えて、もはや毎日の稽古にも耐えられないで、3日に1度ぐらいは枕に親しむようになった。こっちの返事がいつまでも渋っているので、旦那の方でもさすがに根負けがしたらしく、一度はなしにその相談も立ち消えになった。巨大な魚は逃げてしまった。亀次は歯ぎしりをして悔しがった。せっかくの旦那を取り逃がしたのも亀代のわがまま強情からであると、亀次はむやみに彼を憎んだ。倒れるまで働くといった亀代の言葉立ちをとって、決してべんべんと寝そべっていることはならない、倒れるまで働いてくれと、真っ青な顔をして寝ている亀代を無理に引きずり起こして、朝から晩まで弟子たちの稽古を続けさせた。もちろん医師にも見せてやろうともしなかった。お腹という若い自悲が亀代に同情して、そっと売薬などしてやっていたが、その年の土用の激しい暑気がいよいよ亀代の弱った体を虐げて、彼はもう骸骨のように痩せ衰えてしまった。それでも亀次は意地悪く稽古を休ませなかったので、彼はほとんど半死半生のおぼつかない足元で稽古台の上に毎日立ち続けていた。お腹も腹の中でハラハラしていたが、大師匠の怖い目ににらまれて、彼はどうすることもできなかった。もう2、3日で盆休みが来るという7月9日の昼過ぎに、亀代はとうとう精も根も尽き果てて、ヤマンバを踊りながら舞台の上にがっくり倒れた。邪険な養母に苛まれ続けて、若い美しい師匠は18の初秋にこの世と別れを告げた。その新盆の夕べには、白い切子灯籠の長い尾が吹くともない冷たい風にゆらゆらとなびいて、この薄暗い火の陰に若い師匠のしょんぼりと迷っている姿を、お腹はまざまざと見たと近所の者に震えながらささやいた。噂はそれからそれへと伝えられて、普段から亀次を快く思っていない人たちは、さらに尾ひれを添えていろいろなことを言い出した。亀次のうちでは夜が更けると暗い稽古舞台の上で誰ともなしにトントン足拍子を踏む音がかすかに聞こえるという薄気味の悪い噂が立った。亀次のうちへは幽霊が出るということに決まってしまった。お化け師匠の恐ろしい名が町内に広まって、弟子たちもだんだんに寄りつかなくなった。お腹も暇をとって立ち去った。そのお化け師匠が今死んだのである。どうして死んだ？あいつ残ったから悪いものでも食って当たったのか、と半七はあざけるようにささやいた。どうして？そんなんじゃありません。と、源氏は少し怯えたように目を据えてささやいた。お化け師匠は、蛇に巻き殺されたんで。蛇に 巻き殺された？と半七も驚かされた。女中のお村というのが今朝になって見つけ出したんですが、師匠は黒い蛇に首を絞められて蚊帳の中に死んでいたんです。不思議じゃありませんか。人の執念は恐ろしいもんだと近所の者もみんな震えていますよ。源氏も薄気味悪そうに言った。悲惨な死を遂げた亀代の魂が黒い蛇に乗り移って邪険な養母を絞め殺したのかと思われて、半七もぞっとした。お化け師匠が蛇に巻き殺された。どう考えてもそれは戦慄すべき出来事であった。